クリア
小松の
KK ナイト。第446回の配信となります。お届けをいたしますのはクリアと、
はい、小松です。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ということで4月最初の配信ということでございまして、はい、4月4日問題なく配信がされていれば4月4日木曜日に配信がされているということでございますけれども、まあ、そういう意味で言えば新年度でございますね。
はい、
ということで、このポッドキャストは
そうだった、
私クリアと、小松先生、はい、デジタルハリウッド関連の教育機関で先生業を長くやってきております、クリアと小松が、ただただ自分たちのプライベートなメディアとして、はい、学校の所属とは関係なく、
はい
はい、自分たちの思いを発信しているポッドキャストでございます、うん、ということでいつもの新年度の
、ね、久しぶりに聞く人は何事かと思うかもしれないけど、ね、新年度やってましたね、そういえば、ね、
一応ね、一応なんか新しくね聞き始めた方がねいらっしゃって、なんとなく多分知ってはいらっしゃるのかなと思いますが、まあ、新年度なんで言っとこうかなっていうのではい、というところでございます。てなところで、今このポッドキャストでももう9年目に入ってんですよね。
おお、そうですね、はい、
そうですよね。ですので今年の秋ですかになると、丸9年というか9周年を迎えて、
はい、
ね、その後は10年目に入っていくという、
突入するわけですね、
はい、という長く一応ポッドキャストやっておりますはい、どうぞよろしくお願いいたしますということで、というちょっといつもとは違う話はこれぐらいにいたしまして、いつも通りのモードに戻りますが、前回はミクシー20周年に寄せてということで、はい、前回の配信では、ミクシーがね SNS20 周年を迎えたということで、それについての投稿をしたんですが、まあいいねがつきましたよ
世代の方が
ねえ、いや本当にやっぱり懐かしくというところでしょうか。はい、まあ関係者の方からねいいねいただいたというとこもね、
ああそうですね、
はい、ミクシーの関係されてる先生とかのねいいねもいただきまして、
はい、
はあ、やっぱ皆さんでもそれを見れば懐かしがってくださったのかなとかね、まあミクシーやっぱ言うても一時期利用されてらっしゃった方が多かったんじゃないかなっていうのを、そのいいねがたくさんついてるのを見て思いましたね。
まあそうですね、ちょっと一瞬、まあ、ある意味青春を感じる、ね、コンテンツでありますよね。
で私が久しぶりにそのいわゆるログインをしたからか、時々メールが更新されましたとか、そういうのが何でしょうね、ログインが一定期間ないとそれも発信しないようになってたんですかね。
まあ、もしかすると、そうですね、久しぶりにそのログインをする新しい機能がついた場合に、その最近ログインしたかどうかでもしかしたら送る送れないかってなんか
ね、してたかもしれないですよね、うん、だから来るようになってですね、
うん、
でもまあそれそれで別になんか悪い感じはしなくてですね、とってもいいなと思ってますよ。はい、ということで前回は SNS の投稿いたしましたが、今回はいわゆるターンで言いますとハードガジェット系の回なんですよね、
はい、
あ、これも新年度だで言っとくと私どものポッドキャスト、いわゆるまずは、先生っていう、まあ、お仕事してたりしますので教育に関するお話をしたりする回があり、あとは、ウェブ関連の先生でございますので、ウェブにまつわるようなお話をしたり、あとは、ハードやガジェットなどなどが、まあ、好きですので、それについての投稿をしたりということで、そのまあ3つのテーマを割とこう週替わりでお話をしているルーティンになっておりまして、 で、時々フリートークが入ってくるという感じなんですが、今回がハードがジェット回ということでございますよ。何話しますかって話になったんですね。
はい。
はい。で、いろいろあの編集会議で検討したんですが、なんかちょっと面白い記事を小松先生が見つけてくださって、それについて話そうかということなんですけど、その面白い記事というのが、ギガジーンさんですね。の記事で、2024年3月31日付の日付ですので、数日前という感じでしょうか。Mac 以外の PC で MacOS を動作させるハッキントッシュはもはや不可能になっているという指摘っていう見出しの記事がございまして、これちょっと面白いねって話で。
はい。
ですので、まあこの記事に関連してというんでしょうか、ちょっとゆるーくトークができればなということで、今日は思っておりますので、みんな大好き Mac に関するトークですよ。
うん。
はい。はい。ぜひぜひ、ゆるりと聞いていただければなというところでございます。はい。という感じなんですが、この、まず、ハッキントッシュというワード。これ、小松先生がこの記事は知らせてくださったんですけど、僕、この記事をシェアしていただくまでは、このハッキントッシュという言葉知らなかったんですけど、小松先生はご存知でいらっしゃったんですか？
なんか昔聞いたことあるね気もしたけど、でもやっぱり、あんまり耳に慣れない言葉ですよね。
そうですよね。で、このハッキントッシュっていう、言葉なんですが、MacOS って基本的には、Apple さんが自分のところでハードも作って、OS も作ってるんですよね。で、基本的には他のいわゆるハード、筐体で、Mac が動くっていうのは、これ基本的にはですよ。基本的には、してないので、Mac 以外で基本的に、MacOS が動くってことは、まあ、これはないと。まあ、長い歴史で言うとね、MacOS のまだ10とかの前にね、出してたりとかもしてましたけど、基本的には動かないと。まあ、逆にね、MacOS でブートキャンプって言って、Windows OS が動くみたいなことはね、ありましたけどね。
やってましたね。
逆に Mac 以外で MacOS が動くっていうのは、まあ、基本的にはない状態なんですが、ただ特にそのインテルの Mac だった時には筐体側がというんでしょうか、そのハード側が近しいから、
うん、
動いちゃうっていうことがあって、その、Mac 以外で MacOS を動かす動作させるっていうことが、まあ、ハッキントッシュと呼んでいたということでございますよ。っていうところなんですが、この見出しにあるように、Mac 以外の PC で MacOS を動作させるハッキントッシュがもうもはや不可能になってきているっていう記事なんですよね。
この記事の写真、よーく見ると、なんか違うなと思って、よーく見たらデルのマーク入ってるんですよね。
そうですよね。デルのマークの上によく Mac を買うと、Mac 製品買うとついてるシール。
はいはいはい、はい。
Apple シールを上からペタッと貼ってるんですよね。
ね、よく見ると、あ、でもこれでなんかかっこいいなと思
って。そう、そこでそのリンゴマークの後ろにうっすらとデルのマークが透けて見えてるっていう。しかもちょっとパームレストあたりには Windows 入ってるのマークが、
ね、ああ入ってますね。
ついてるんですよね。なんですけど多分これ動いちゃってるというところかなというふうに思います。で、まあ今言った通りハッキントッシュっていうのは2005年以降の MacOS 愛好家が様々に試みてきたということで、主に iOS を専門とするプログラマーさんであるアレクサンダー・バチッチさんかによると、ハッキントッシュは2023年頃からほぼ死んでる状態ということでおっしゃってるという感じなんですけどね。ただちょっとまずここで私たち注目をしたいのはハッキントッシュは2005年以降の MacOS 愛好家が様々に試みてきたというこの2005年っていうワードですよ。この2005年ってワードが何なのかっていうことなんですけど、これがいわゆるインテル Mac が、リリースされて、MacOS がインテル Mac に対応したのが2005年なんですよね。
懐かしいですね。
ちなみに小松先生、
はい、
MacOS のバージョンは このニセコで、ま
あ、調べたから言いますけど、はい、タイガーですね。
タイガーですよね。はい、いや、それは言ってほしいなと思って。はい、タイガーから、はい、ついております。ちなみにあのバージョン番号で言うと、MacOS 10.4 がタイガーでございまして、ここから、インテル Mac に対応しているということですね。でちなみにですね、10.4 がタイガーなんですけど、これあの5番目の MacOS 10のバージョンなんですよ。
あー、そうか。
なぜっていうと0から数えるんでね、
10
から10.1234って数えるんで5番目でございまして、一応こうバック OS も振り返っておきますと、チータ、ピューマ、ジャガー、パンサー、タイガーですよ。
今ねパンサーまで思いましたけど、パンサーの前なんだっけなと思ったけど、そうか、ジャガーだ。
ジャガーです。
あー、懐かしいな。
10.2 がジャガーでございます。そして、タイガーの次がレパードですね。
はいはいはいはい、
はい、でさらにその次がスノーレパードでございますね。
はいはいはいはい、
はい、そして、ライオンが来ます。
うん、
でさらにマウンテンライオンが来ます。
ありましたね。
はい、でこれがですね、マウンテンライオンまでが 10.8 です。でこっからですよ、 10.9 マーベリックスあのいわゆる猫系を捨てちゃうんですよね。
うん、地域の名称
ですね。地域ですね。地域の名称が 10.9 からマーベリックスが来まして、もうそこからはずーっと今、地域の名称で来ておりまして、ヨセミテ、エルキャピタン、シエラ、ハイシエラ、モハベ、カタリナ、そしてビッグサー、モントレー、ベンチュラ、現在がソノーマと。はい、今現在は MacOS14 というところでございますよ。だからもう 10.4 タイガーなんてね、まあ、2005年ですから本当にだいぶ前ですけど
大学開学とした年ですね。
ねえ、というところですよ。じゃあ、そのインテル Mac に対応したタイガー、その前はっていうとパー PC ですよね。
ああそうね、はい、そうですね、
はい、パー PC でしたので、まあ、パワー PC の場合はちょっとやっぱなかなか相性が難しいのかなというところで、
うーん、
まあやってたら人はいたのかなって感じでしょうかね。
そうですかね、うん、いたんですかね。モトローラの多分やつだと思うんで、ね、互換機はあったはあったと思うんですけどね。
ね、というところだとは思いますが、はい、あのやっぱりなので、そのインテルマックになってからがやっぱり愛好家の方たちが特にハッキントッシュ、はい、やってらっしゃったということで、2005年からですからもう20年弱、
うん、
そういうことを愛好されてた方がいらっしゃったってことですよね。
はい、
うん、
まあ分からんでもないですけど、なんかワクワクしますからね。
いや、しますよね、うん、本当に、はい、というところなんですが、まあ、この見出しとしてはいわゆるもうもはや不可能になってるってことなんですけど、ご存知の通り2020年からアップルがまた舵を切りまして、 M1 チップという自分ところでのチップで、今リリースをしておりますので、 M1 来て M2 来て M3 ということで、ちょうど前回のハードガジェット回ですか、 MacBook Air の M321 の話っていう話をしたので、はい、まさにそこなんですけど、自社の自社向けの自社チップ向けの、OS にだんだん対応もしてきてますんでね、今もね。なので、まあ、難しくなってきていると。で、まあ、この辺がやっぱり歴史と絡んできてるっていうところですよね。
はい、
はい、もはや不可能になってると指摘っていうのは、あの、まあ、実際にはもうあのいわゆるチップは変わってるんですけど、まだね、MacOS、インテル Mac でも動いてるので。
まあそうですね、まだね、M1 チップ出てからまだ何年かっていうところではあってね、はい、その前のやつもサポートしてますからね。
そう、だから、MacOS 側でインテル Mac をサポートしてるっていう意味で言うと、まあまだまだっていう見方もあるってことですよね。
はい。
はい、なんですけど、やっぱりもうだいぶバージョンが進んできてるので、インテル Mac が終わってから。 だんだんだんだんそこの部分が縮小してきてるっていう互換性の問題みたいなところでもう難しくなってきてるなっていう記事なんですよね。
うん、まあそうですね、まあ、CPU をね最初は供給を受けてた方なので、
はい、
まあ、受けた CPU に、まあ、近いところでのね多分開発だったと思うんですけど、うん、まあ、多分でも何年もやられているので、うん、まあ、Apple 独自のそのインテルも使ってるんだけど、
うん、
まあ、その辺のアーキテクチャが少しずつねあの変わっていってやりづらくなってたんでしょうね。
うーん、っていうことみたいですね。でやっぱりアップルとしてはフレームワークを新しくするタイミングでどんどんどんどんやっぱ古いものっていうのはクリーンアップしていってるというところで、技術的なところで言うとソノマになってからアップルでこれまで使われてた、ボードコムカードっていうのかな、
うーん、ブロードコムかな、
ブロードコムか、ブロードコムですかね、はい、カードっていうドライバーのサポートをほぼ完全に削除したというところで、このあたりが結構 FaceTime、AirDrop、Apple 製品の連携機能、このあたりを対応してたというところで、だいぶ難しくなってきてるという感じなんですね。
ネットワークのね、なんかカードっぽいですね。
そうですよね。
それとセキュリティが絡んで、ハードウェアのアーキテクチャとしては、まあ、作れるかもしれないけど、まあ、OS を乗っけたときに、その、動作しないっていう。うん、させるためにやっぱなんか頑張らないといけない
みたいな感じですね。いけないみたいで、でまたねそういったものをやっぱこういうものの愛好家っていらっしゃるんだなと思うんですけど、 GitHub でねやっぱりそれを公開してるみたいで、そのまで削除された古いドライバーの代わりに使えるもの公開されてるようではあるんですけど、ただこれもねどんどんやっぱり MacOS がバージョン上がっていくと使用してる API が今度また削除されたりっていうところで、そういったものもまあ使いづらくなってくるだろうということで、うん、いう話ですよね。
ハードに合うようにドライバーを、うん、やっぱりこう合わせていくのは大変なんです ね。
いやみたいですね、うん、だからあのこういうハックをやってらっしゃる皆さんの意見で言うと、ハックを無効にするのは CPU とか GPU の変更の方ではなくてドライバーの欠如が大きいと、うん、いうふうに語ってらっしゃるっていうことですね。特に Wi-Fi に関連する機能の対応が難しいということみたいで、まあ、そこら辺が、まあ、イーサネットコントローラーがうまく機能してたのに突然マシン自体がクラッシュ、ハードクラッシュすると、Wi-Fi 機能も Wi-Fi も機能して iCloud も問題なく動作してるけど、メッセージ、FaceTime 等々のアプリが全く動作しないというようなことが、まあ、起こっちゃうということですね。なんかねそのちょうど記事が書いてあるところにあの写真が載ってるんですけど、いわゆるハッキントッシュのマシーンの写真が載ってる
、はい、
なかなかこれで Mac が動いてるんでしょうねって思うとすごいなと思いますね。
なんですかね、スチームパンクというのかなんというのか、
はい、
かなりゴツゴツしてますね、
ねえっていう感じになっておりますが、まあ今そういう状況があるので、もうハッキントッシュはもはや不可能に近い、まあもう死を目前にしているという話なんですよね。なんかでもあのこういう皆さんって面白いなと思うのが、最後のこの記事自体の締めとしては、あのアップルが意図的にハッキントッシュを絶滅させようとしているという意見もありますが、私はそう思いませんと。アップルはハッキントッシュ自体を全く気にしておらずただ MacOS のコードベースを改善するというやるべきことを実行しているだけですということで、その結果が、まあ、ハッキントッシュの影響を受けているっていうふうに言っているっていうことなんですけど、まあそうでしょうね。
うん、そうでしょうね。うん、割とやっぱりどんどんどんどんやっぱ新しくしていきましたからね。
はい。ってなところですので、いやでもなんかこういうハッキントッシュっていう言葉があること自体は私ね、あの編集会議で小松先生にシェアしていただくまで存じ上げなかったですし。なんかでもこういう文化が長くそれこそ20年近くにわたってあったんだなっていうのもね面白いですねって、まあ、
趣味でね愛好家の方がいるっていうのは面白いですよね、
っていうところかなっていうふうにね思いますね。はい。でそんな、まあ、いわゆる Mac 以外で MacOS を動かすっていうところのお話ではございましたが、 先ほども言った通りね、MacOS で Windows を動かすっていうのはね、MacOS 自体がサポートしてたりも、以前はね、ブートキャンプという形でしてたので、動いてたんですが、まあ、なかなかね、今、言った通り、Mac 以外で MacOS を動かすっていうのはちょっと難しいんですけど、じゃあ、今みたいな話で、まあ、ハッキントッシュっていう、ことをしている愛好家の人たちがやったのが、最初かっていうと、実は、他の人が最初にやってたんじゃないかという話がありまして、これがですね、同じギガジーンさんの記事で、結構前の記事なんですけど、これ、2014年の記事なんで、10年ぐらい前の記事なんですが、これ、アップルの MacOS をソニーのバイオに搭載する計画をスティーブ・ジョブスが持っていたことが明らかにっていう記事が上がっておりまして、
すごいですね、ほんまかいなとか
で、この記事を参照するにあたって、まあ、小松先生が他のちょっと海外の記事なんかもちょっと拾ってくれてたんですけど、実はハッキントッシュを最初にやったのは何を隠そうスティーブ・ジョブスではないかっていう話がありまして、でちょっといろいろ見ていくと、まあ、この記事が一番ちょっと分かりやすいかなというところで、はい、持ってきている10年前の記事ということでございますが、なんとね、そのアップルの前 CEO であるスティーブ・ジョブズ氏はということで、これ2014年の時のあれですけど、
そうですね、
はい、ソニーの共同経営者である森田さんとビジネス以上の関係があったということで、密接な関係にあったと。で、2社の間で MacOS で動作するバイオの計画があった経緯が、のびさんですよ、
はい、
当時の、10年前の記事ですよ。で、20年にわたってアップルの取材を行う林信之氏によって語られているということで、だからもう今から言うともう30年ぐらい前ですよ。
すごいですね。
ねえ、で、しかもこの記事まだ未だに見れるんでしょ。
見れます見れます。
そうね、
生きてましたよ。
そうっていう感じなんですけど、これなんかね、あれなんですよね、アップルとソニーって密接な関係にあって、クイックタイムチームがソニーの、まあ、オーディオファイルフォーマットの開発の援助してたりとか、
お
ね、まあ、クイックタイムの元設計者はソニーのサイバーショットのプロジェクトに直接参加してたりとか、
あなるほどね
っていう話で、はいはいはい、アップルがパワーブックの発売を10年早める設計をソニーに委任していたっていう経緯があるというまず話なんですよね。でですよ、ソニーの元社長である安藤さんという方が2001年の冬季休暇の時にハワイでゴルフのラウンドを回り終わったところを、スティーブ・ジョブズと幹部たちが MacOS が動作するバイオを持って私たちを待っていましたと言っていますと。でこの2001年っていう年が MacOS が発売された年なんですよね。
あ
さっきの
クラシックじゃない方だ。
2001年、 10.0 チーター、
はいはいはいはい、
2001年3月に出てますよ、はい、ということでございますので、まあ、その年に持ってきていたということは、さっきも言いましたね、2005年にインテル Mac 版が出てって OS タイガーが対応してるんですけど、安藤さんがインテル版の MacOS の元となったんではないかと推測しているって話ですよ。
ああ、なるほど ね。そっちが先なんじゃないかって話
だ。そういうことですよ。だから、そこで動作するっていうことが分かってて、で、これね、だから、多分話の持っていき方としては、MacOS が載ってるバイオどうですかって話だったと思うんですよ、もともと。なんだけど、これね、ソニーが断ってるんですよね。しかしバイオは Windows ベースのノート PC として最適化を完了して販売を開始しており、知名度を得ていたところということで、ソニーにとってはタイミングが悪かったので、バイオチームのほとんどが反対したと。だからジョブズ氏の MacOS 互換のバイオを実現する交渉計画が最終的に実現することに至らなかったっていう記事なんですよ。じゃあこの2001年に Mac 版、MacOS 乗ったバイオできなかったね、でも動いてるわけですよ、インテル系の端末で、
はい、
4年後ですよ、インテルマック、
うん、
っていうつながりがあるんじゃないかっていう話ですよね。
そうで、この前紹介した記事とかで読んでると、うん、結局そのパワー PC っていうね、結局チップセットがその前の、 やつから、パワー PC っていうチップセットに変わって、はい、結構早くはなったんだけど、
はい、
ただだんだんだんだんこの時代とかでインテルのその CPU と競った時にやっぱり負け始めちゃったってい
う、ね、そうなんですよね。
でそこからじゃあちょっとこう導入しようっていう結構大きな決断をしたわけです
よ、
ね、
はい、
ね、これで、まあ、ロゼッタとかの話が出てくるわけです
よね。そうですね。いや、おっしゃる通りですよ。だからやっぱりあの近々で言うと、ね、何度かこのポッドキャストでもお話してますけど、その M1 が出た時のそれまでのインテル Mac との速度の違いたるやって思いましたけど、
はい、
やっぱりね、そのパワー PC からインテル Mac になった時もそれなりのインパクトありましたよね。
そうですね、うん、
やっぱりあのパワー PC がどうしても W あたりのパフォーマンスで遅れを取っていたっていうところがあって、特にあの薄型の MacBook Air などがやっぱパワー PC だともう難しかったみたいですよね。
ああ、なるほどね、うん、確かにそういうのあるかもしれない
です
ね。
そうだから、まあ、インテルに乗り換える必要があったということで、まあ、このあたりは最初にあの参照したギガジーンの記事に載ってるんですけど、みたいなところで、まあ、舵を切ってるというところなんですが、やっぱでもね、インテル製の CPU でも MacOS 動かせるんだよっていうところは確かにね、その2001年にね、バイオで動かしていたっていう実績っていうのはね、多少なりともきっかけにはなってるかもしれないですよね。
なるほどね、そういうことが確かにあってもおかしくはなさそうですね。
てなところでございますよ。はい、っていう話でございました。
今日はハドガジェットの歴史から面白いものを、ね、読んだって感じでした
ね。っていうところですね。
まあでもこれなんかバイオはバイオでまたいろいろなあの話がありそうですかね。
ね、今はもうソニー参加じゃないですからね。
ブランド売っちゃいましたからね。
うーん、
いやー、僕この2000年代確かにね、この C シリーズっていう、
はい、
ソニーのやつがすごい好きで、
はい、いや僕もバイオは好きでしたね。
キーボードのサイズと同じこのくらい細中細いやつで、
はい、
昔 CM とかだと後ろにおしみポッケにこう入れるような、
はいはいはいはい、
あのサイズをね、であのそうパソコンでこのサイズでガジェットっていう、ね、感じがすごい良くて、
そうおっしゃる通り、
なちゃんあれに乗ってたらあれはそれぞれちょっとねワクワクするものありますね。
いや本当そうですね。でうちの奥さんがずーっとバイオだったんですよ。
はいはいはい、はい、
ずーっとバイオシリーズだったんですけど、とうとう今ねあの出るになっちゃいましたけど、今使用してるやつは出るになっちゃいました。
あ、なるほど、
ね、その前まではねずーっとバイオシリーズで来てたので、
うーん、
やっぱね Windows キーで言うとバイオはね、まあそういうあのサイズもいろんなサイズのものもあってね、あのポケットに入るやつは本当になんか憧れる感じと言いましょうか、欲しいなと思う感じが特にありましたけど、どうですか、それで言うと今なんか欲しい Windows 機って、あ、まあでも小松先生 Windows 機使ってらっしゃるんですもんね。
まあ僕はもうデスクトップなんでね、
はい、
まあノート PC で欲しいものって今すぐには浮かばないですけど、ちょっと前だと結構そうなんだろうな、それこそミクシーとか触ってるとき僕コミュニティでシンクパッドとか入ってるぐらいなので、
はい、
僕シンクパッドの赤ポッチすごい好きだった
んですよ。はいはいはいはいはい。
ただレノボになってその辺の感度が少しやっぱ変わってしまってから、うん、IBM 製のやっぱりシンクパッドがあんまり好きだったので、はい、レノボ製のシンクパッドにちょっとなかなか馴染めずにしばらくは使ってましたけど、
はい、
でそこからは台湾の ASUS とか ASR とかが好きになって、はい、でそこからはもうどちらかというとデスクトップでもうBTO のマシンを買うか、
はい
はい、まあ、あとはノートはもう Mac だったので、
はい、
だから今買うと何がいいんでしょうね。今だとまあなんかヒューレットパッカードとかそっちの方とかなんか見ちゃいそうな気はしますけど、見た目の綺麗さとか、
ね、何年か前からねやっぱねサーフェイスは欲しいんですよ。
ああ、サーフェイスね、サーフェイスもいいですよね。
なんか見た目もかっこいいじゃないですか、
サーフェイスプロはね、
ね、かっこいいので、うん、サーフェイスもね、いろいろ本当あのいわゆるツインワンタイプだけじゃなくてラップトップもありますし、
うん、
なんかいろいろサーフェイスはねあって、ちょっとね何年か前から欲しいなっていう気持ちがこう上がり下がり
確かに俺一時期値段調べてた時期あるな。
そう、僕ねちょいちょい調べるんですよ。なんですけどこうなんかね、あの最近だともう何度も言ってますがカメラ欲に負けちゃうんでシューンってなるんですけど、でもね時々ムクムクっとねサーフェイスは欲しいなっていう感じがしちゃったりするので、なんかな、まあでも本当じゃあサーフェイスで MacOS も動いたら便利だろうなと思ったりもしますけど、
うん確かにな
かなかそういうわけにもいかないんだろうな歴史的にはって思っちゃったりもしますが、
まあ今頑張って楽しいかもしれないけど、どう考えても M1 だったり M2 だったり M チップに乗った方が絶対早いの分かっちゃうので、なんかそこにこうなんか快適さを求めないのであれば面白さはありますけど、
なんかでもあれですよね、でもそれこそブートキャンプも多分終わっちゃったので、Mac 側で Windows 動かすみたいな話もね、多分まあもう今そんなにっていう感じですよね。
そうですね、
あのパラレルスとかはね未だにバージョン更新されてるから、あの辺入れて、多分、ま、Windows OS 動かすっていうのは、まあ、基本的に機能的にはできるんでしょうけど、ただもうねインテル Mac じゃなくなってるんでね。
そうですね、どうなのかなっていう。昔は僕も VMware とか入れて
ましたよね。VMware 僕も入れてましたよ。はい。バーチャル PC とかね。
キーボードが混乱するんですよね。
そうそうそう。
コマンド C だ、コントロール C だったみたいな。
ねえ、そう。だからなんか、お互いにもうあんまりそういう感じでもないのかなっていう感じなんですかね。
まあそう考えたら、昔はなんかその、ウェブとかのね、チェックするときに、複数の環境が欲しいっていうところでね入れてましたけどね、今は割とその機種によるその OS による違いっていうのもだいぶ減った、
減ってきましたもんね、
ほぼほぼなくなって、でブラウザによる違いなんかもね
だいぶね一時期に比べるとね、
やっぱりだからブラウザによるこう違いを補完するようなことが今はあんまりなくなったので、まあ、そういう意味でもねなんかあんまりこう2つの OS をまたぐってことは、
そうそう、ね、昔に比べるとね、いやっていう本当に感じかなっていう気がしますね。なんかでもガジェット好きとしては、
はい、
なんかいろんなものを持ちたいからそれはそれでまあありかなっていう気もしなくもないですけどね。Windows は Windows で気になるもの買って、それこそMac は Mac で気になるもの買って
お金があればね、
そうお金があれば
もう今そこはねもうレンズにいっちゃう、
そうなんですよもう多分僕買いますよそろそろレンズ、
はい、だって今日ガジェットの値段の話冒頭そうで、いやもうガジェットって言ったらもうレンズのことが先に頭浮かんじゃった
そうですよはい、近々もうレンズの話ハードガジェット買いで
そうですね、またしましょう、しましょう。
買います、私も。もう近
々計画してるやつがあるらしい。
そう、もうね、買いますよ、はい。100円貯金もそろそろって感じですので。
お、素晴らしい。
はい。ってなところでございますかね。
はい。
はい、以上といたしましょうか。はい、KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。公式サイトございます。公式サイトアクセスをしていただきますと、サイト上にプレイヤーがついておりますので、サイト上で直接聞いていただくことができます。はい。ただし、Spotify 等々の購読登録サービスで登録をしていただきますと、配信されるや否や皆さんの端末で聞きやすい形に届きますので、ながら聞きでもいいので聞いていただけると、経験大変喜びますというところでございます。はい。まあ、今回が446回ということでございますので、まあ、大体私たち50回区切りでアニバーサリー回として配信をしておりますので、そろそろ450回が近づいてきているというところでございますので、ぜひぜひアニバーサリー回も皆さんともに、はい、聞いていただければなというところでございます。
はい、
はい、では以上といたしましょう。お届けをいたしましたのはクリアと、
はい、小松でした。
それでは次回447回の配信でお会いいたしましょう。皆さん、さようなら。
さようなら。